仕事をスムーズに進める30の手順を作る。そのうち、計画を立てるなら最も手間を少なくさせる。計画を立てたら行動する。基本中の基本でありながら最強のランド技術です。それが当たり前だと思う人でも毎日を強く意識したいことです。これにまさにランドではありません。最も基本的なことですが、実行できていない人は多いのではないでしょうか。計画を立てるのは面倒だからです。それが何と笑っていても面倒になるとつい立ててしまいがちです。もし計画を立てないでいきなり行動するとどうなるでしょうか。考えずにいきなり行動しますが、意外な出来事や想定内に悪化してしまいます。トラブルやミスも増えてしまうでしょう。その改善や復旧のために余計な手間と時間をかけてしまうことになります。計画を立てない方がむしろ余計に時間がかかるためです。やはり計画なしに何度は実現できません。なぜ計画を立てるかというと仕事の無駄を増やしスムーズに進めるためです。計画を立てるのは面倒であってもその損失は後から取り返せます。わずかな手間をかけることで何倍も恩恵を後で得ることができますから、しなければ損です。行動前は計画を立てるような結果として最も手間を少なくできる。最小努力により最大効果を発揮することができるようになるのです。きちんと計画を立てから行動する。仕事をスムーズに進める30の手順を作る。その2、雨の日はいつもより通勤に時間がかかる。あなたは雨の日と雨の日で家を出る時間を大事にしていませんか。雨の日と雨の日では事情が異なります。雨のせいで傘を差せば道は歩きにくくなります。道から水溜りがあって気を遣うため歩くスピードもいつもよりも少ないです。女性は雨のせいで化粧が崩れやすくなり途中でお化粧直しをすることもあるでしょう。そもそも雨の日は天気が悪く気持ちが落ち込みやすいため全体的な行動を戻してしまいがちです。そのため家を出る時間がいつもと同じだと遅刻しそうになります。車がスリップしやすい道端のため道路で渋滞になりやすい。電車が安全確保に時間がかかり遅延しやすくなります。雨の日は必ずいつもより通勤に時間がかかります。むしろ雨の日はこれが普通です。では仕事の段取りがいい人はどうしているのでしょうか。単純なことです。こうした雨の日の特別な状態を計算に入れ雨の日はいつもより早めに家を出るようにします。ただこれだけのことと思うかもしれませんが、これだけのことでいい。道路の渋滞や電車の遅延があっても問題ないです。女性が通勤途中でお化粧を直す余裕も出てくることでしょう。雨の日は特に腰が重いかもしれませんが、いつもより早く家を出て問題ないです。状況をするのです。雨の日は早めに家を出るようにここまで。仕事をスムーズに進める30の手順を作る。その3、近くからの仕事をした後は、さらに体力が回復しやすくなる。あなたは仕事の休憩中にどう休んでいますか。普通はトイレの場面だったり、ジュースを飲んだりします。ボートの中から外を眺めたりすることもあるでしょう。同僚と雑談を楽しんだりする人もいるはずです。もちろんそれもリラックスのために効果はあります。私は休憩する方法の中でも、さらに体力がより回復しやすくなる方法を見つけました。簡単でお金もかからず、続行性があります。休憩中に目をつぶるということです。人間の五感から受ける刺激のうち、近くからの刺激は 87% と言われています。かなり体感を占めています。もちろん個人差はありますが、五感のうち最も大きな割合を占めていることは確かです。休憩中は近くからの刺激をした後は、受ける刺激の体感が上がるため、さらに体力も回復が早くなります。経験上、短い時間でもかなり効果があると感じます。例えば、たった5分間でもいいので、目を閉じて休憩してみましょう。僕の休憩時間がいつもより長くなる上、さらに体力も回復が早いはずです。いかがでしょうか。簡単でありながら、私たちはこれほど単純かつ効果的な体力の回復方法を見ましているのです。休憩中は目をつぶる。仕事をスムーズに進める30の手順を作る。その4、理由を3つ挙げるだけで説得力は格段に向上する。仕事では説得力が重要です。職場で話をするときも自分の意見を相手に通すためには説得力が重要です。会議やプレゼンなどで企画や意見が通りやすくなるためにも説得力が重要なキーポイントです。誰もが話すような話からは社会人の誰もが見せたいというような人ですね。早速ですが、誰でも簡単に実行できる説得力をすることがあります。話の中に君のことはこう混ぜてください。理由は3つありますという君のことです。このことを口にした後、実際に考えられる理由を3つ挙げて説明をしましょう。もちろん理由は話をする前に前もって整理をして考えておく必要があります。あなたのどうした意見があれば理由を3つ挙げるのは難しいはずです。理由が3つあることで、あなたの話の説得力が高くなってします。なぜ3つなのかというのも理由があります。1つや2つでは理由が少ないという印象のため説得力が小さくなります。一方、4つや5つもあると話がないという印象が強くなり、真剣に聞いてもらいにくくなります。3という数字が人間にとって最も受け入れやすい数字です。適当な数の理由と適当な話の長さです。もちろん3つの理由はあくまで理想です。場合によってはそれ以下やそれ以上でも構いません。とにかくきちんとした理由を挙げることが説得力を挙げるために重要なのです。理由は3つありますという意味のことを使う。仕事をスムーズに進める30の手順を作る。その後、メールによる賛成の週は返信空を共にする。大勢の人から相手を集めるときはメールという手段を使う場合があります。私の職場でよくある工程は意見の募集です。例えば、会議で社員が席替えをしてはどうだという話が出たとします。座席の位置は特に仕事の効率に深く影響する話です。管理者の独断で決めることもありますが、仕事の効率を考えるなら多数決で決めた方がいい。そうしたときに会議で席替えをするという話が出ました。賛成の人はいますかというメールを出すことがあります。さて、問題です。席替えをできるだけ賛成を持っていきやすくするためにあなたはどのような工夫をしますか。実は、あるチームのメールに加えるだけで賛成をやりやすくなります。賛成でしたら返信は不要ですというチームも加えます。メールを出すのは誰にとっても手間だから面倒だと感じます。その話も共通するためと面倒さを相手にとって賛成してもらいやすい状況を作ります。メールを出さないことで賛成に結びつけるなら賛成してもらいやすくなります。メールを出すのが面倒だからまあ賛成でいいかと考えてもらいやすくなります。また人によってはメールを返事を忘れる人もいるでしょう。返事を忘れたためだって賛成の情報を忘れられます。そもそもメールを見ていない人がいてもメールをきちんとチェックしていない方が悪いと反応できるため納得させやすい。また反対する場合には反対する理由を書かなければいけません。反対でもメールを書くのはさらに手間かかって面倒と感じるためなおさら賛成してもらいやすくなります。こうした状況を含めメールを返事をしないことで賛成に結びつけるのは大変な場合になります。返信不要を承認すればいいのです。賛成でしたら返信は不要ですというチームを加える。仕事をスムーズに進める30の手順を作る。その6、複数の点は1本にまとめて同時に作る。仕事では複数の点を使用します。社員の時は、遠い防衛の際、注意書きや、検索の際は、会議や、青いの防衛の使うこともあるでしょう。また、シャーク編集を使うこともあるでしょう。もちろん、職場や職種もよります。しかし、やはり、防衛の要求が多いほうが様々な場面に対応できるのは確かです。シャーク編集、今日から青、緑の防衛なら、ことも点もなければならないことになります。一本や、一本の話もさすがに、ことになるとかなるようになります。これだけたくさん持っていると、重さもかなりのものになりますし、そもそもなくしやすい。あれ、一本点がなくなったぞというのはよくある話です。だからとはいえ、いつ必要になるかわかりません。必要になった時に持っていないと大切なビジネスチャンスを失いかねません。単純な解決方法があります。将来は分店での改善できます。そもそも複数の店の1本にしたものを買えばいい。分店での価格の収入となられるかもなく、1本に複数の防衛店がなくなっているものを買います。これを写真集と、今日から青の1本にして、ネクテットに収めることができます。5本の設定の1本で済ませることができるようになります。この点のことで、要介護時に引き出しを当てても持ち直す必要がない仕事の防衛店が高くなってします。私が内容している防衛店は、三菱電機の41という型の防衛店です。これまででのクリプトンマジやピアイローディのドクターピークなど使った時期がありました。どの点も基本的な機能は同じですが、三菱電機の41には新しい点があります。大体初めて分かりますが、各国内、三菱電機は世界初の画期的な新型製品である JDCRAM を開発し、搭載しているためです。各国の私が小さいため、手が使いにくい。自販装置で、各国各地に車両を開けます。これまでは、店で各国には郵便車を入れる必要がありました。しかし、JDCRAM というのは車を入れずに通常の電力に言わないように立っていただきます。この中の各国は使ってないと分からない。ぜひ、おすすめの運動です。4+1、仕事をスムーズに進める30の手順を作る。その7、人間は想像する生き物。イメージトレーニングを最大限に活用せよ。スポーツ選手が取り入れているトレーニングコートとして有名なイメージトレーニングです。実際には体を動かさず頭の中で動き、体を想定してスムーズに行うようにするためのトレーニングコートです。一瞬の勝負が決まる世界ですから、試合の内容を想像しておくことは大切です。スポーツだけでなく、もちろんビジネスでも活用できます。例えば、プレゼンです。前もってプレゼンの内容をイメージトレーニングします。話の進め方や状況などを想像すれば、本番では落ち着いて話しやすくなり、成功しやすくなります。この3分のイメージトレーニングがプレゼンの動きの内容になります。また、上司に説得するときも同じです。話の準備をせずにいきなり話して思ったことから話をするのはよくありません。話が示すときに、途中から自分で何を言っているのかわからなくなります。まず、話したり前にこういうふうになれるであろう話の全体を想像するといい。話の目的や理由はもちろん話の流れや順番などを想像して、頭の中で上司を対話します。上司が返してくるような発言も想定すれば、その返事も前もって準備することができるようになります。焦ることなく、系統を立てて話をしやすくなります。仕事ができる人は必ずイメージトレーニングを取り入れています。人間は想像する生き物です。せっかく人間として生きていれば、その想像力を最大限に活用して、ビジネスも生かしましょう。イメージトレーニングを取り入れる。仕事ができる人が最も好む数字は3です。3という数字は仕事の効率を最も最適な数字からです。3という数字は正しい数字です。多すぎず少なすぎず人間によって最も受け入れやすい数字です。例えば、上司が提案があって話しかけるとします。その時3分の時間にいただいてもよろしいでしょうかと言って話しかけましょう。1分間では話をまとめにくいです。5分間は少し長いと感じます。話をするときも説得力を上げるため、理由は3つあります。と言って説得力を上げてください。返事は3日間ぐらいが嬉しいと願いをすればいいでしょう。 もちろん電話の内容によりますが、3日間ならしずに短すぎないちょうどいい期間です。さらに電話のときも同じです。電話であれば3通りないで取るようにしましょう。通話時間も3分以内で取るようにすればいい。相手が少し休憩などでございますが、30分後にまた連絡しますとしましょう。かかる仕事の最大3つまでです。3つ以上の仕事を変えてしまうと、量が多すぎて仕事の品質が低下するためにミスもしやすくなります。3つ以上仕事を変えそうになれば、他の人にお願いするのがいいでしょう。重要なお客様の訪問する際は3人で向かうのが最適です。1人だと説得力が弱く、5人は大勢します。3人くらいがちょうどいい。3人が講義に話をすると、違った方から話を進めることもでき、説得力がある方に話を求めやすくなります。あなたが仕事をする際、3と意識して行動しましょう。時間や量によっては3から始めてみましょう。ビジネスをスムーズに進めるためには3という数字がキーワードなのです。3という数字を座右の銘にする。仕事をスムーズに進める30の基準の服。上級。朝一と午後一の電話は話がまとまりにくい。話をまとめるときは2つの時間帯を避けましょう。朝一と午後一です。もちろん緊急を要するようなこの限りではありませんが、一般的にはこのように短い時間帯です。あなたが朝一や午後一から仕事を始めようとしても、相手の都合が悪ければ構わない状況になります。朝一は出社した場合の時間帯のことです。他の会社が朝礼中であったため、適当に返事をされて、特に話を聞いてもらえないことになります。夜中のうちにまたメールチェックをしなければいけない方はメールチェックに応じましてです。私は朝一から電話をかけてもまだメールを見ていないから話が分からないという状況もありました。そもそも電話先で上映の話が聞こえてしまうのは人数量の高い場合がありません。午後一は同じです。午後一はまだ救急データが持ってきていないため、電話をかけても繋がらない場合が多いです。救急データが入ってきたとしても、昼休みの間にメールや仕事が溜まっているため、相手は新しい状況です。こういうタイミングで電話をかけても話をじっくり聞いてもらいにくいです。こうした理由から朝一と午後一の電話は話がまとまりにくい。そうした失敗を私は何度も経験しています。もちろん緊急を要する内容はこの限りではありませんが、基本的に朝一と午後一は無難に成功がないようです。朝一と午後一の電話はできるだけ明るい。学生時代楽しみにしていた遺族の日に限って雨が降ったことはありませんか？楽しみにしていた恋人のデートの日に限って天気が悪くなりませんか？邪魔をすると突発的な出来事が起こります。それは学生時代だけでなく社会人になってからも同じです。子供の誕生日、結婚記念日、コンサートに行く予定などがない残業をしたくない日があります。しかしそういう大事な日に限って急な残業が入ってしまう。仕事に関わることなのでなかなか難しいことです。もはや誰かが邪魔をしているのようです。大事な日に限って急な出来事が発生する。これが社会の法則です。神様のいたずらなのか、なぜかそういう人が多い。神様はあなたに意地悪をしているのでしょうか？いえ、むしろあなたの残業をしている可能性も与えてくれています。神様からの意地悪を考えるのではなく、そうならないかもしれないと前向きに考えましょう。段取りが上手な人は大切な残業をしないため段取りを実行しています。どうすればいいのでしょうか？予定を前もって同僚や上司に報告しておきます。今度の金曜は子供の誕生日なんです。今週の水曜は結婚記念日で夕食に出かける用事があるんです。明日の夕方は友人とコンサートの予定があって楽しみにしているんです。楽しみにしているという表情ではなお効果的です。いくら本の上司は子供の誕生日、記念日、家庭の事情などこうしたキーワードが弱い。上司の弱い点を押さえて予定を宣言しておけば、同時に急な残業が発生しても問題なくなります。あなたの事情を前もって知っているので残業をお願いしなくなるでしょう。もちろん、急な要件は避けるのは難しいですが、避けやすくなる工夫としては大変有効です。上司も人間ですが、予定を楽しみにしている方では言いにくい状況になります。さらに別の効果もあります。そもそも自分のプライベートを公開することであなたの写真が話します。心を開いている人には心を開きやすくなる。心理的な効果があり、上司と部下の関係も良くなります。残業をしなくなる円滑な人間関係も前もって予定を言うのは二重の効果があるのです。残業をしなくない日は前もって予定を抑えておく。仕事をスムーズに進める30の基準の服。その11、わざと長めに宣言して早めに終わらせる。いつかに仕事が完了できそうですか？社会人として仕事をしていると仕事の完了予定を尋ねられる時があります。あなたならこの回答にどう答えますか？真面目な人はつい予定より少し早めに答えてしまいがちです。少しでも仕事が早く終わることを宣言してかっこいいことを見せたいからです。少しでも早く仕事を終わらせればそれだけ評価もあるだろうと思います。その前向きな気持ちがわかります。しかしこの言い方は甘い得策ではありません。約束を守りにくいからです。締め切りまでの時間があまりに短すぎると強烈なタイムプレッシャーを感じます。無理なタイムスケジュールなり仕事の品質を落としてしまいます。しかも約束を守れなければ遅い、信用できないなどの状態の場合があります。では正直に何のまま答えのないのかというと、これも賢い答え方はありません。万が一仕事中想定外の事情が発生した時どうするのでしょうか？思ったより長かったり時間がかかったりすることはよくある話です。できるだけ仕事の品質を上げ、しかも想定外の事情が発生した時のことも考えることがいい。結論には自然にならない程度にわざと早めに宣言しておきたい。ささやかしないですが仕事では大きな変化を生み出します。例えば2日で完了できそうな仕事があったとすれば3日で終わらせますと最低をします。長くなり弱いそうな仕事があったとすれば終わらせますと以外。少し長めな不要な体力を感じることはありません。時間に余裕があるような仕事も全然できるため、ミスができる気持ちが向上します。そうすることで仕事の早い人という印象も強くなります。わざと長めに宣言して早めに終わらせる。これが何度もいい仕事術なのです。完了予定はわざと長めに宣言しておく。仕事をスムーズに進める30の基準の服。その順に、進路交渉術は答えのメリットを考えること。お願いがあります。こう言われたとき、あなたはどう感じますか？おそらく聞いた瞬間、見ながらに警戒したりしてしまうでしょう。お願いがあるということは、こちらに何かさんがかかるということです。どんなお願いだろうか。面倒で負担がかかる仕事だと嫌だ。連想するのは悪いことなんです。それは誰でも同じです。私も構いますし、誰でも構えるでしょう。何か大変な話がやってると思い、見ながらてしまいます。事実、無理なお願いなら、なかなか話は前に進みません。自分のメリットだけを主張しますが、相手は嫌な顔して交渉が発生してしまいます。しかし、これも工夫しないです。どうするかというと、自分のメリットだけでなく、相手のメリットを考えます。あなたの願いを受け入れることで、相手のメリットを考えます。できるだけたくさんのことに、私もあなたのメリットがあります。そうすると、本当の関係になります。お互いにとって、前向きな内容になる話は、まさかすぎたという内容で思えることでしょう。私たちは、お願いをするときに、自分の意見だけを一方的に主張してしまいます。自分のメリットだけではなく、きちんと相手のことも考えることです。それが一番まずは小さい。真の交渉術は、お互いのメリットを考えることなのです。相手のメリットも考えて、お願いを受け入れます。仕事をスムーズに進める30の基準の服。その13。はい、わかりました。まずは必ず復唱する。明日の11時に A 社に電話をしてほしい。そういう内容でしたらあったとします。あなたはどう返事をしますか？はい、わかりました。そう答える人が多いのではないでしょうか？これではいけません。はい、わかりました。までは OK です。しかし、はい、わかりました。で終わらせるのは十分とは言いません。学生時代の返事の内容になるでしょうか？社会人になっても、はい、わかりました。で返事を終わらせる人がいます。なぜ言いないのでしょうか？確認を行っているからです。はい、わかりました。まだに重要なことが出ているのは副長です。はい、わかりました。だけで返事を終わらせると内容の確認をすることがありません。場合によっては10時にと、10時にと聞き間違えてしまうこともあるでしょう。ビジネスでは聞き間違いは日常3です。こういうときは、はい、わかりました。まだに11時に電話ですね、と副長して内容を確かめるようにすればいい。はい、わかりました。まだには必ず副長です。このセットは口癖にしましょう。仕事をスムーズに進めるために返事は全て副長で大丈夫です。聞き間違いをすることがなくて、自分の予定を気にすることで頭に刻んでもらいます。副長することで相手にきちんと内容を理解しましたというアピールもらいます。話を分かる人、理解の印象という印象などに印象悪くなるのです。返事は副長にする。仕事をスムーズに進める30の基準の服。その14、高級な包装紙を箱を押さえばプレゼントのレベルが向上する。大件が整っている人は、なぜか何まで整っているような印象を受けてしまいます。しわのない数字で何が整っていると指摘に言います。悲しいから人間は大件で判断してしまうものです。もちろん実際は必ずしもそれと不詳、ない数字ではありません。しかし、そういう心理が当たりますから人間とは不思議です。その心理は上手に活用すべきです。あなたのビジネスにおいて同僚や上司にプレゼントを渡すことがあるでしょう。誕生日プレゼントはもちろん、お歳暮、お中元、その他お土産などです。そんなとき、定番なプレゼントと高級なプレゼントを見せることはまさにこれです。包装紙を箱を高級にします。すると、プレゼントの大件が良くなります。こんなに美しい包装紙を箱の中からいいものが入っているに違いない。高級な包装紙を箱に入っているプレゼントは何までいいものが入っているに違いないと言われてしまいます。実際に包装紙を破って出てきたプレゼントが平凡に見えたとします。しかし、第一印象がいいため平凡なプレゼントを見ても印象が安くなりやすいです。使われて出てきたプレゼントが平凡でも、何か高級な箱に入っているプレゼントは高級に見えてきます。包装紙を箱を高級にするなら、平凡で済ませることができます。平凡なプレゼントを高級にするための方法として活用しましょう。高級な包装紙を箱を使ってプレゼントを売る。仕事をスムーズに進める30の基準の服。その15、アナウシの時計をデスクに置かれて時間感覚は自然と身につく。時間感覚のあるビジネスマンが身につける時計は必ずアナウシです。デスクの上には必ずアナウシの時計を置いています。携帯電話の時間表示の方針もデジタル式ではなく、わざわざアナウシに戻しています。なぜデジタル式ではなくアナウシなのでしょうか？デジタル式では難しいが上限なアナウシでは簡単にできるからです。何を上限できるかというと、遠隔です。時は彼らにということがあります。仕事では常に時間との勝負です。 れだけ時間が経過して残りの時間はどのくらいなのか、時間をすでに把握しておく必要があります。その把握はアナログ式の時計ならです。アナログ式の時計の針がまさに円グラフになっているからです。自身、空心、秒針が円グラフになっているため、経過時間と残り時間の直感的に確認できます。アナログには空印象の大事ですが、使い方しない。アナログ式の時計は時間表示という機能と同時に円グラフという機能を持ち合わせています。アナログ式の時計がデスクの上にあるだけで自然と時間感覚が身につくようになります。デスクの上にある時間が見えるため、時間の進み具合を直感的に具体的に把握できるようになるからです。現在時刻の場合、時間感覚まで身につく。まさに一石二鳥。だからこそ仕事のできる人はアナログ式の時計をデスクの上に置いています。科学技術が進歩してもアナログ式の時計はなくならないのです。アナログ式の時計をデスクの上に置く。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その記録。なぜ、何度ない人のデスクの上は一つ違っているのか。何度ない人のデスクといえば、先生と言いたいところですが、違います。なぜか違っています。有名な漫画家、フロンタルとフォームで絵を覗くと、かなり違っているのが印象的です。デスクの上にたくさんものが置かれていると、探し物が増えるため、4個以上されてしまいそうです。よくこんな違ったデスクで仕事ができるな。むしろ、何度にもありそうですね。しかし、です。違っているように見えるだけで違っているわけではありません。デスクの上に置かれているものをよくチェックしてみましょう。きちんと意味のあることも気づいてください。実は、仕事で頻繁に使うものという共通点があります。仕事の何度にない人は仕事の何度にない人は仕事の何度にない人は仕事の何度にない人は仕事の頻繁に使うものはあえてデスクの中に入れない方がいい。問い合わせためにデスクの引き出しを開けたり、一時間に通電がなくなり、効率が良くなるからです。典型的なのは、メモ用紙です。メモ用紙はどの職場でも普通はデスクの上に置いていますね。電話は合図、何か分かりません。なって、受話器を取った時、両手のメモ用紙を準備しています。出したままにしておけば、問い合わせために引き出しを開始する必要がないため、業務が早くなります。何度の印象は頻繁に使うものとデスクの上に置いています。よく使う動画には、消しゴムなども出しっぱなしにしています。職種によって頻繁に使うものは異なります。雑誌もあるでしょうし、辞書もあるでしょう。いずれにせよ共通することは、頻繁に使う道具はデスクの上に置いたままにするということです。片付けていないわけではありません。一見すれば確かに違っているように見えますが、違っているわけではありません。いずれも仕事ができるようにきちんと体制を整えています。片付けはできるけど、どの効率を上げるために、あえて頻繁に使うものをデスクの上に置いています。必要になった時に、取り立てるようにスタンバイしています。さて、余談ですが、仕事の段取りの悪い人もデスクが違っているのが特徴です。こちらの場合は本当に違っているという状態です。ただ、単に片付けが面倒で先生と慣れてきていないだけです。仕事の段取りのいい人と段取りの悪い人のデスクの違いようは似ていますが、本質は全く異なるのです。頻繁に使うものはデスクの上に置いたままにしておく。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その17、段取りのいい人は頻繁に使うものとそうでないものを区別している。道具には2種類あります。頻繁に使うもの、たまにしか使わないもの。仕事の段取りのいい人のデスクの上は違っています。頻繁に使うものをデスクの上に置いているため違っているように見えます。頻繁に使うものは一時片付けると余計に手間が増えるので、出したままでも OK です。しかし新しいデスクの裏を書くことができるため仕事の効率があります。では頻繁に使わないものはどうするのでしょうか。難しく考える必要はありません。元場所に戻すという考えを徹底すればいい。後からどこに置いたのかと探す手間がなくなります。いつもある場所を見れば通天取ることができるからです。もしきちんと元場所に戻す習慣がなければ片付けもできない人になります。デスクの上が極端に散らかり始めます。使ったものがどんどんデスクの上に溜まっていき、デスクの上がどんどんどんどんめちゃくちゃになります。生産性が一気に落ちてしまい散らかっているだけです。仕事の段取りのいい人と悪い人の差はここでできます。仕事の段取りのいい人は頻繁に使うものとそうでないものを徹底しています。頻繁に使うものはデスクの上に置いたままそうでないものは最後あったら元場所に戻すことを仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その18、ワンフレーズを行っていると自動的にキーフレーズになる。ワンフレーズで述べるのは何度も良いことです。仕事での発言はあらゆることをワンフレーズで述べる習慣をつけましょう。説得にしよう、説明にしよう、言いたいことがたくさんない、長々と話をしたい気持ちもあるでしょう。その気持ちはぐっと加えて、まずは言いたいことを一言で述べる習慣をつけましょう。頭の体操にもなりますが、これはぜひお勧めします。お勧めする理由は3つあります。考えていることの整理がしやすくなる。相手に理解されやすくなる。まとめたワンフレーズはそのままキーフレーズへと変わる。順に説明をします。最初はワンフレーズを行っていることで考えが整理しやすくなることです。一言で述べるためには、今言うのに大切な部分を抜く必要があります。それは要約する力であり、コンシストする力です。何を言いたいのか、この述べる力は会議で話をすることもとても重要です。考えが整理しやすくなり、相手に伝えやすくなります。言葉が力強くなり、説得力がつきます。続いて二つ目は、相手に伝えやすいということです。考えを整理したフレーズは、とても分かりやすいため、相手に伝えやすくなります。言葉がなぜ説得力があるのかというと、まさにワンフレーズだからです。まさに言いたいことを一言で述べて圧縮しています。長々と話をするように一言で伝えた方が簡潔であるため、心に残ります。最後が最も重要です。まとめたワンフレーズはそのままキーフレーズへと変わるということです。言いたいことは縮小した結果ですが、確信であり、コンシストであり、結晶です。キーフレーズを頻繁に使うと、素晴らしいことを発言しているような気がします。さて、あなたに質問です。あなたが行われている仕事のコツは何ですか？ぜひ、ワンフレーズで答えましょう。今、あなたの頭の中は仕事の方法について整理されていることでしょう。それはあなたの場合になりますし、聞いた人にとっても分かりやすくなります。答えがないなら、私のまだ仕事に出ていない情報です。本当に理解ができているなら、必ず一言で述べることができるはずです。ちなみに、私はシンプルさを行っていることと答えます。いかがでしょうか？ワンフレーズは分かりやすいですね。最安く理解されやすくなります。しかも、ワンフレーズを行っていることで、その言葉は自動的にキーフレーズになります。シンプルなキーワードになります。言いたいことをワンフレーズで述べようとするだけでいいのです。言いたいことをワンフレーズで述べる習慣をつける。仕事をスムーズにする30の手順の工夫。その19、できるかもしれないと考えていると本当にできる。できないかもしれないという考え方はできるが前提です。しかし考え方は大変消極的です。せっかくできることが前提ではありますが、考え方がマイナスに頼っているため消極的になります。たとえできることがあったとしても、考え方がマイナスになっていればそもそも解決の糸口を見つけようと努力しません。希望の光があっても見なくなります。できないかもしれないと考えていると本当にできなくなります。そういう時はできるかもしれないと考えましょう。できるかもしれないという考え方はできないが前提です。しかし考え方が前提です。そういう姿勢は重要です。たとえできないことが前提でも解決の糸口を見つけようとする姿勢が大切です。何かできることがあるはずだと積極的に考えていれば一つやはずは見つけられるのです。できると思えば希望の光は見えます。できないと思えば希望の光があっても見なくなります。そういう考えが前になっているかどうかが問題です。できるかもしれないと考えていると本当にできてしまいます。あらゆることをできるかもしれないと思いながら模索してみましょう。すると本当にできそうな気がしてきませんか？解決の糸口を探し、希望の光を見つけようとする力が働き始めますね。ワクワクして元気が出てきます。できないと思っていたことが本当にできるのです。できるかもしれないと考える。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その20、社内場所でも初日は迷わない。あなたが初めて行くデパートがあるとします。今夜に行きたいという希望があるときどうしますか？初めて対応があるデパートが何回のことにあるかわかりません。おそらくこういうときはエレベーターやエスカレーターに設置されているマットを見て確かめることでしょう。今の特徴には決まってエレベーターやエスカレーターを使います。大型デパートならエレベーターやエスカレーター前に必ずマットが設置されています。それでもわからないときに初めて詳しそうな人に聞いています。そういう余裕があるときはいいでしょう。しかし余裕がないときがあります。例えば足腰の弱い人とあるときです。私の両親は時々東京へ遊びに行くことがあります。私が知っている場所はすぐに案内できますが、東京観光では私の知らない場所やお店に入ることもしばしばです。いや、知らない場所です。足腰の弱い人と行動しているときマットのあるところまで歩くだけでも手間がかかります。足腰の弱っている人と行動するときはあまり長いと言われたくない。そんなとき私はいきなり行く癖や店員の場所を聞いてしまいます。本来はマットを見てから探すのがまだありますが、余裕のないときはいきなり聞いてしまいます。場所をよく知る癖、店員などを適当に見せて尋ねます。無駄を歩くことができずに観光を進めることができるようになります。一回場所に再環境に入れたら歩くときも時間も短くなるのです。場合によって知らない場所でいきなり人に尋ねてみる。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その10時、真の秘訣とは仕事だけでなく感情までも引き継ぐこと。定時で仕事を終えて帰ろうとするとき、あなたは手紙を書いていますか？手紙、誰かに、何のために。明日の順番に手紙を書きます。どのような手紙かというと、今日の仕事は進み続けるためです。明日は最初から今の続きがスムーズに続けられるように手紙を書きます。なんだ、単なる仕事ミスを書くということだな。いや、単なる仕事ミスではありません。確かに一般的には、しなければいけないことを過剰書きにすることでしょう。確かに引き継ぐ仕事の内容は分かりやすいですが、無難そうです。例えば、今のような簡単なメッセージを残します。すでに A さんに相談をした。残りは B さんと C さんに相談する必要がある。あと少しだ。頑張れ、自分。大切なことは仕事の内容だけでなく、気持ちまで安くなることです。そのためには、過剰書きよりやはり文章になります。過剰書きは気持ちを込めにくいですが、文章なら気持ちが込めやすくなります。長い中で、今の気持ちが読みになっています。故に、単なる必要な仕事ミスではありません。特にポイントとなるのは、あと少しだ。頑張れ、自分。と気持ちを込めた仕事です。自分が自分の応援者に励ましたりすることがあるのがいい。朝に手紙を読むと、自分が応援されたり励ましたりするのでやる気が出てきます。たとえ自分で自分の手に書いた手紙でも、人並みのことで振り寄せることができます。朝になれば、新規一点。朝一点の手紙のメッセージを読むと、神からの手紙のように思えてきて、やる気が出ます。 文章を読むことで脳の動向や感情がないと再現され、朝一からスタートダッシュができます。そういう手間は、その自分の中にて自分のデスクの上に置いて書いたらいい。それが本当の引き継ぎです。仕事の内容だけを引き継ぐのではありません。やる気や元気など感情も引き継ぐのが真の引き継ぎです。手紙を書いて仕事の内容と感情を明日に引き継ぎましょう。仕事と感情を込めた引き継ぎをする。仕事をスムーズに進める30の基準の工夫。その12、試行錯誤していないうちは諦めない。私は高校時代通学のテストの時間に不思議な体験を何度かしました。確か、分析文の難問題でした。人によってああだめだ、できないと考えて諦めていました。全く手の強いないことの難問です。仕方ない。できる問題から解いていこう。とりあえず、わかる問題から解くことにしました。全部が全部難問というわけではないので、できるところから進めていきました。テスト全体を進めるわり、残りはわからなかった問題だけになりました。時間に余裕があったので、仕方なくできないと思う問題を見直すことにしました。たっぷり時間をかけてどうすればできるかと何度も考えていました。できないと思いつつもあらゆる可能性を考えていました。すると、手の手品を置いてきたようにと、時から思い浮かんだことがありました。初めは無理だと思い込んでいたのに、あと、解答が思い浮かんで、その後はスラスラ解けてしまいました。その時解けなかった本当の原因がわかりました。初めから諦めていたことでした。初めてできないと、諦めていたので、考えて試行錯誤する努力を最初から放棄していました。その時点で試行錯誤をやめてしまっていたので、当然できませんでした。大切なことは初めから諦めないことです。どうすればできるかとは試行錯誤です。大変な仕事をできないと思って、受け継ぎてしまいます。そういう癖はありませんか。いきなりできないと考えるのは考える努力を放棄しています。考えることがなければ、希望の先も見えてくるはずがありません。できないと思ったときには、諦めるのではなく、どうすればできるかと考える習慣を持ちましょう。まず試行錯誤です。初めから可能性を小さくするのではなく、可能性を大きくするために考えます。どうすればできるか。何か方法があるはずだ。突破口はどこだ。無理だと思っても、時間をかけて集中しながらも試行錯誤していると突破口は見えてきます。ダメだ、できないという考えは試行錯誤をするだけで初めて考えることなのです。試行錯誤していないうちは諦めるのはやめる。仕事をスムーズに進める30の基準の工夫。その13、人の数だけ可能性は大きくなる。自分一人でどうすればできるかと考えるのは限界があります。人には知識や技術も限界があるため、考えたらそうしかできません。人間とは不思議なので、自分の声で考えているのだから、他の人が考えても同じになっていると考えます。しかし、誤解です。人で考えたらこそ大きなストレスを溜め込んでいたり、知恵が狭くなっていたり、があります。そういう時には複数の人たちを集まって話し合えばいいでしょう。3人では文字持ちです。どうすればできるかと人が考えるように、3人でどうすればできるかと考える方が大変強力です。知識も知恵も技術も倍増します。3人それぞれ違ったことから考えることで、意外な突破口を見出すこともできるでしょう。それでも解決しなければ、分野、順など知恵を出し合って解決すればいい。人の数だけ可能性は大きくなります。人で考えて諦めるという結論を出すのは良くないのです。他の人の頭を仕事をスムーズに進める30の基準の工夫。その14、成功する人は他人の失敗を選ぶのではなく参考にする。成功と失敗のどちらが得ることが多いのかというと、圧倒的に失敗からです。成功は後がありません。成功しましたが、うまくいったのなら現状維持でいいかと思って終了です。その先がありません。一方で失敗はうまくいかなかったので、その理由や改善点を発見する機会になります。なぜ失敗したのか、どこが悪いのか、何を改善すればいいのか、故に成功より失敗した時の方が学びが多い。改善を考えるチャンスになり、改善できれば得るようになります。失敗した時は落ち込みますが、失敗した時に成長します。しかし、自分のことだけでなく、他人の失敗もそうです。他人の失敗も自分が犯した失敗と同じように大変参考になります。他人の失敗を見て、バカだと笑っている人は成長が遅くなります。笑った時に油断して、今度は自分が失敗します。これは笑っている人の成長が遅い理由です。他人の失敗を考えないのを考えにしか考えていません。本当に成功する人は他人の失敗を笑うのではなく参考にします。何があったのかを真剣に尋ねて、自分も思い当たるのではないかと考えます。いざ自分が失敗したかもしれない失敗を全に防ぎます。同じ人間ですから、誰かの失敗は自分も繋がる部分があるはずです。他人の失敗は貴重な参考になります。自分の失敗だけでなく、他人の失敗からも学んで成長が上がります。他人の失敗からも笑うのではなく、真面目な顔をして成長するのです。他人の失敗は自分のことだと思って参考にする。仕事をスムーズに進める30の基準の工夫。その15、テンプレートを使えば手間と時間が激減する。ビジネスをなく経験していると、いつも同じ内容でやり取りしていることに気づきます。例えば、承諾のメール、クレームのメール、謝罪のメール、相談のメール、休暇申請のメールなどです。ビジネスでは頻繁に同じ内容のメールを何度もやり取りします。その都度、メールの全文の一から考えるのは面倒です。テレスで打ち込むのはとても時間がかかります。ご自宅も多くなるでしょう。こういう時に何度も良い人はテンプレートを使います。一番基本的な例を挙げると、挨拶のテンプレートです。マイナル様、いつもお世話になっております。マイナル株式会社の皆さんです。そういう文章の方をあらかじめ用意しておきます。そのテンプレートの内容はしっかりチェックして、ご自宅に内容を注意して丁寧に作ります。その日の手間をかけるだけで、あとはテンプレートを使えばいい。承諾用のメールやクレームのメールなど、目的に応じたテンプレートなど、メールを書くなど、時間が激減します。しかも、ご自宅にも激減します。構成を終えているテンプレートを何度も使いますから、まる部分のみ注意すれば、ご自宅に始まったこともありません。また、テンプレートのいいところは、社内で共有しやすいというところです。人によって、あらゆるメールではなく、文面を統一できると、会社全体でメールの品質を維持できます。メールに関する近所や議事録なども全てテンプレートを作り、作業にしましょう。一応、手間で済むのです。テンプレートを作って、手間と時間を増やす。仕事をスムーズに進める30の基準の工夫。その16、構成はなくという仕事の方を作っておく。フレームワークという言葉をご存知ですか。テンプレートは構成がなくという文章の方です。フレームワークは構成がなくという仕事の方です。例えば、以下のような仕事例です。出社してメールを外れ、その後今の仕事を求めて仕事の際が余ったところで休憩。午後は頭を使う仕事に専念する。自分の体調や性格、体質に合った最も良い仕事の方を作っておきます。構成がなく、そういう自分に合った仕事の方になると、何もやすく人が分かりやすくなります。頭が使えないことも適当な仕事から始めるのではありません。そういうことこそ、構成がなくというフレームワークにのっとって仕事を進めていくとうまくいきます。仕事の成功方程式です。性別や性格など、人それぞれです。朝方の勝負には、夜方の勝負のことでしょう。どんな仕事の方が一番いいのかは人それぞれです。自分のことは自分が一番よく知っていますが、自分の性格や体質に合ったフレームワークも自分で見せるしかありません。あなたが仕事をしている上で、構成がなくというフレームワークを作っておきましょう。自分が学ぶときや、投資が出ないときも、そのフレームワークに従っていれば、ある程度の仕事の品質を維持できます。あらかじめフレームワークを作っておけば、無駄な時間が省けます。次は雇用して、我が雇用するという、あらかじめ作っておいたらならないが、それに従えばいい。自分なりに最も仕事が当たるフレームワークを構築しておくのです。構成がなくという仕事の方をする。仕事をスムーズに進める30の基準の工夫。その17、儀式があると仕事が当たりやすくなる。私の場合、仕事に取り替える前は儀式をしています。儀式とはいえ、大したことはありません。トイレに行って、きちんと、では、次に帰る前にはコーヒーを買って帰る。これを仕事始めの前に必ず行う前の行動パターンです。私は儀式だと思っています。仕事の前に乗っている時にトイレの前に仕事を中断させたくないため、仕事を始める前にトイレに行きます。また、手を洗うのも重要です。トイレで汚れた手を洗うのも目的ですが、それだけの意味ではなく、身を清めるためです。これから仕事に着手する手を繋いでやることで仕事の気持ちが引き締まります。トイレから出て、次に戻る途中に乗車の前によってコーヒーを買って帰ります。仕事中にコーヒーを飲めば仕事に専念しやすくなります。こうした一連の行動が仕事の準備にならないという仕事をするぞという気持ちを高めます。あなたの仕事には儀式がありました。儀式は大切な段の一つなのです。仕事を始める前に儀式を行う。仕事をスムーズに進める30の基準の工夫。カレンダーやスケジュール帳にはそもそも書き込みの大きさに限界があります。また、会議や講演の時ならメモ取りは話のスピードが速いためメモ取りスピードも限界があります。とはいえ、本格的な即興なのは少し大げさな話です。時間のお金もかかり面倒ですね。そうした悩みを一度解決できる方法こそ、規模や躍動です。何度も良くなりたければ、規模や躍動を対応することをお勧めします。何度も良い人ほど必ず規模と躍動を使うのが上手です。例えば、スケジュール帳に予定を書き込む時には、何度も良い人は今のような規模を使います。は、最重要。は、重要。は、入るかもしれない予定。は、緊急。構成があったら、一文字で意味を表現できます。言葉で表現するのではなく、一時で表現するのがポイントです。直感的に意味を理解できるため、解釈も分かります。また、次のような躍動を活用しましょう。では、デートの予定という意味。中は、躊躇するという意味。電波は電話をするという意味。旅は旅行の予定という意味。役ですから、書き込むことができますね。もちろん、紹介した内容はほんの一例です。あなたの好みに合わせて分かりやすい規模を使いましょう。これらは即興を学ぶ必要はなく、特別な内容も無用です。ビジネスでも、プライベートでも幅広く活用できます。今すぐ、目を早く分かりやすく、理解しやすくなることなのです。規模や役を使う。仕事をスムーズに進める30の基準の工夫。その19、休憩は仕事の時に出ると、ミスやトラブルが少なくなる。あなたはどのようなタイミングで休憩を入れていますか。少し疲れたら、休憩しよう。疲れたタイミングで休憩を入れていませんか。もちろん、疲れたら休憩を入れたい気持ちはわかります。体が悪くなったり集中力が低下したりという状態があります。事実、人間の集中力や体力を超えた仕事はできません。どうしても無理だという場合は仕方ないでしょう。しかし、仕事をスムーズに何度もよく進めたら、疲れたタイミングではなく仕事の時に休憩するようにしましょう。 今一度、休憩の配分を考えてみましょう。執刀医が患者の命に関わる手術をしているとき、適当な配分で休憩するわけにはいきません。患者が出血しているときに疲れたら休憩するというわけにはいきませんね。まさに患者の命に関わることからです。さらに、あまりもたもたしていると患者の体力を消耗してしまいます。迅速な仕事を求められる上、ミスやトラブルなし、仕事をする時間も考えています。もし、急患者のところで休憩を入れてしまうとどうなるでしょうか。仕事の再開がしづらくなるため、ミスやトラブルを起こしやすくなります。どのタイミングで休憩するかは患者の命に関わります。だからこそ、休憩するタイミングは疲れたときではなく、仕事の不利になり、仕事の不利までですが、休憩しやすくなり、再開するときの不利になり、また休みやすくなります。結果として、一番仕事が早く、かつ不要なミスやトラブルをすることができるようになります。これは私たち一般的なビジネスでも同じです。お金のために多くのある仕事です。あまりもたもたしていると時間がどんどん過ぎていきます。仕事には制限時間がありますし、お金は信用を絡んでいます。もたもたして納期を超えてしまえば、お金は信用の損失に響きます。そのためにも休憩のタイミングは疲れたときではなく、仕事の不利にすることになり、休憩しても仕事の再開がしやすく、ミスやトラブルを最小限に抑えることができます。仕事をスムーズに何度よく進めることができるのです。仕事の不利で休憩を入れる。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その30、大きな要求は何回がある。いきなり知らない人に結婚してくださいと言えば受注が断られます。考えれば当たり前のことです。いきなり大きな要求をするのは無理なんです。こういうことはまず挨拶から始め、顔見知りになります。ある日話しかけて友人になります。会話を増やして確かめれば英断させてさらに親密になります。付き合ってくださいということに大手になることでしょう。その付き合いも何年か続けば結婚してくださいという要求も通りやすくなります。大きな要求は何回があるということです。仕事でも同じです。仕事によって大きな要求も何回があります。いきなり大きな要求をしても断られやすいです。まず受け入れやすいよう小さな要求まで少しずつ進めます。例えば、いきなり契約に反応してくださいと要求してもまず断られるでしょう。相手が誰かわからない人から大切な契約をしようとは思いません。まずは、クライアントと親しくなることから始めます。頻繁に顔を見せたり、一緒に食事をしたりなどです。しかし、仕事を真面目にする人だと分かることで、小さな契約から交わし始めます。何度かあって、会話を交わして仕事の結果を見てまいります。時間をかけて契約の実績を積んでいけば、この人なら大丈夫だろうと信用され、大きな契約の話が通るようになります。何度も上手は、会話の何度も飛ばして、会話を通すのではなく、一段ずつ乗っていきます。それが一番早くて、何度もやりようです。大きな要求は、小さくなって、何回もやる。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。まとめ、その1、きちんと契約を立てから行動する。その2、雨の日は早めに家を出るように行われる。その3、休憩中には目をつぶる。その4、理由は3つありますという意味の言葉を使う。その5、賛成でしたら、4プラス1の他の点を愛用する。その7、イメージトレーニングを取り入れる。その8、3という数字を座右の銘にする。その9、朝一と午後一の電話はできれば避ける。その10、残業したくない日は前もって予定を抑えておく。その11、完了予定はわざと悩みに宣言しておく。その12、相手のメリットも考えて補いを切り出す。その13、返事は復唱にする。その14、高級な包装紙を使ってプレゼントを送る。その15、穴口の時計をベスの上に置く。その16、頻繁に使うものはベスの上に置いたままにしておく。その17、頻繁に使うものでなかったら最後だったら元の場所に戻すことを徹底する。その18、言いたいことをワンフレーズで止める習慣をつける。その19、できるかもしれないと考える。その20、場合によって社内場所でいきなり人に尋ねてみる。その21、仕事と感情を込めたら失業する。その22、調査をしていないうちから始めるのはやめる。その13、他の人の頭を借りる。その14、他人の失敗は自分のことだと思って参考にする。その15、テンプレートを作って手間と時間を増やす。その16、構成がうまくいくという仕事の方をする。その17、仕事を始める前に意思を行う。その18、希望や役を使う。その19、仕事の国で休憩を入れる。その30、大きな要求は小さくあって段階を入れる。